礼拝備えの賛美歌320万を着席のまま歌います。 ただいまより2010年11月7日降誕前節第7主日の礼拝、聖徒の日、永眠者記念の日の礼拝を始めます。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐え得ましょう。しかし、許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。唱詠539番を歌います。主なる御神様、降誕前節第七主日の礼拝を今見舞いにお捧げいたします。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を唱和しましょう。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌 488番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 私たちの命の源であります慈愛の御神様、今日この日また私たちに道を備えてくださり、あなたの御前であるこの教会に、礼拝堂に集い、聖書の御言葉を聞く時が与えられましたことを感謝いたします。この街道にも今暖かな日の光が差し込んでまいりました。あなたは私たちをそのような見えざる見てによって導き、そして日々の糧を、そして心の糧をお与えくださり、私たちを良き者として歩ませようとなさしめてくださいます。本当に感謝いたします。そのようなあなたよりの恵みがあることを、聖書によって今一度私たちの心に豊かに差し込ませてくださいますように、そのような聖書に聞いていつつも、そしてイエス様という私たちの追うべき宮戸がありつつも、全くそのような道を歩めない日々を、また私たち振り返りますと過ごしたことを思います。どうぞ私たちのそのような歩みをお許しください。また様々な傷や心に痛みを持ちつつ、この街道に私たち集ってまいりました。どうぞそのすべてをあなたに委ねますので、私たちを今新たに新しい人としてあなたが立ててくださいますように。今日の礼拝は特に聖徒の死、聖徒の日、そして永眠者記念の日の礼拝を持っております。一人一人すでにこの地上での別れを経て、今天上にある兄弟姉妹を心に思い浮かべるものであります。どうぞこの礼拝を通して、この地上で私たちが共に過ごした良き時を思い、その御霊が、お一人一人の御霊が天上であなたの身腕に抱かれ、痛みもなく悲しみもないところで私たちを待ってくださることを、どうぞ今一度その希望を私たちの胸にお与えください。ここに集う一人一人が主の慰めで満たされますように、あなたの聖霊を豊かにお送りください。教会の働きはそのような脈々とした生徒のこれまでの歴史の中での歩みでここまで参りました。どうぞそのような教会の一つ一つの働きをあなたが祝福してください。特にこの礼拝のために奉仕をしてくださる聖歌隊の活動の上に、あなたの祝福と今あなたよりの支えが豊かに注がれますように、この高野原教会属します大阪教区、そして奈良県伝道会の働きが豊かに祝され、私たちこの各個教会の働きをますます良きもの、あなたを証しするものとして立ててくださるように、それぞれの働きをあなたの導きにお委ねいたします。私たち今日この礼拝のに集ったお一人お一人の中にも、また思いも持ちながらも集いえなかった方々にも、ご高齢のため、また体に病を覚える中で様々な痛みと苦しみ、そして不自由さを覚えておられるお一人お一人があります。病むところにあなたよりの癒しを、そして痛むところにあなたよりのその癒しと、またお支えを豊かに一人一人に今お与えください。またその周りにある支えるご家族をも、あなたの支えのうちに置いてくださいますように。これより私たち遠藤牧師を通しまして、あなたの御言葉に聞こうとしております語る牧師を今 聖霊で強めてくださいますように、また聞く私たちの心をどうぞ日々の中で固くなさを持っている心になっていたら、どうぞあなたが今私たちの心に光をお与えくださいまして、御言葉を受けるに十分な扉を私たちに開かせてください。この祈りを礼拝に際し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を拝読していただきます。今朝聖書の箇所は新約聖書103ページ、ルカによる福音書2章25節より35節まで。聖書朗読の後、聖も死も主と共にという題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。 これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。
お手元の、エーミー社の名簿を、朗読したいと思います。左の上からです。三好信孝さん、向山義一さん、吉田勝弘さん、越智明美さん、前田武雄さん、越智静さん、梅村糸江さん、元津春子さん、佐藤優子さん、益子英子さん、佐賀崎志郎さん、岡崎貞子さん、福井弥生さん、糸原誠さん、吉田静さん、福井明彦さん、三好睦子さん、富井純子さん、向山芳子さん、向山栄さん、橋本富子さん、藤森典子さん、岡原忠さん、塚田沢子さん、加納公明さん、渡部文子さん、益子義明さん、小川鈴子さん、今井浜江さん、竹村陽一さん、山崎千代子さん、芦田博さん。右の上に参ります。松下敦弘さん、越智清さん、牧山恵子さん、越智道春さん、松崎英子さん、平山和夫さん、平山茂さん、藤谷正蔵さん、斉藤義恵さん、林浩二さん、宍戸よしみさん、松崎きみさん、利山太一さん、吉高和子さん、青松珠代さん、和田綱さん、奥田秀子さん、内田美智子さん、小川春夫さん。この、名簿を、読み上げると、いろんな、ことを思い出します。まあ、私が、7年前に来て、4月の、本当に、まだ、2週間、3週間ほどの時から、初めて、この教会で、葬儀をして、そして先週10月に芦田さんの葬儀を執り行わせていただきました。一人一人のその存在の大きさ、今その体にお会いすることはできませんけれども、こうして名前を読み上げ、またその時にご一緒であったご遺族の方々の顔を見ると、その時のことを鮮明に思い出します。そしてその中に今日も少し取り上げようと思っていますけれども、もちろんその葬儀を通して大きな悲しみがあるわけです。大切な人と別れるという悲しみがあるわけです。しかしそれと同時に不思議ですけれども、何かその悲しみや、その別れるという悲しみだけでは説明できないような、不思議な、時間、そこには新しい何か、希望といったものが、ありました。そのことを今日は少しご一緒に皆さんと分かち合ってみたいと思います。朝日新聞の、世論調査、まあ、その、死というものを、まあ、どういうふうに考えるか、死生観、死と、まあ、生きる、死生観についての、調査がありました。でその、結果、まあ、新聞社それぞれで多少色合いとか、 数は違ってくるかもしれませんが、まあ、今日の聖書を読むときにですね、一つその前に、皆さんにご一緒に考えていただきたいと思ったから紹介します。死という言葉で最初に頭に浮かぶのは何ですかという問いです。死、生と死の死という言葉で最初に頭に思い浮かぶのは、どういったことですかという問いかけに、対して、まあ、6つの、回答が、書かれていました。 44% 一番多かったのが家族や知人との永遠の別れ、愛する家族、知っている人と、まあ、永遠に別れてしまう。そのことを、まあ、約半数 44% の方が、頭に浮かぶと語っています。次に多かったのが 23%、まあ、約4分の1にあたりますが、この世からの消滅、その死んだ後ですね、死後行くところとかそういうものはもう全くなくて、死んだらもう全てがこう消えてしまう、消滅してしまう、まあ、そう、そういうふうにこう思っていらっしゃる方が、23%、その次に 18% が死に至る痛みや苦しさ、私たちが死ぬ時のその過程においてですね、味わうであろう痛み、苦しみ、まあ、特にご自身の家族やそれからテレビなどで流されるその死の前の苦しみが特にその影響を与えていると思いますけれども、 18% の人が死ということと痛み、苦しみということをこうつなげて、発想、連想しているわけです。ここまでは、まあ、比較的こう死ということはあまり、まあ、いいものではないというか、そのどちらかというと避けたいというそういう、ニュアンスが、ある回答でした。で、残りの、まあ、2つ、まあ、3つ目は0% と書いてあるけど名前があるから、まあ、1% に満たなかったんでしょうけれども、残りの3つはその死を避けたい、死は、できればどこかにこう追いやってしまいたいというそういうものとはちょっと違う、ニュアンスの、事柄であります。 5% の人が新たな世界への出発、 4% の人は、現世での苦悩からの解放、0% ですけれども乗っているということは 1% に満たない何人かの人が、バラ色の、あの世というふうに、回答しています。最後の3つ、まあ、9% ぐらいのものですけれども、どちらかというと避けたいという思いとはまた違う、そこには、まあ、少しこう希望とか安らぎというものが見えてきます。まあ、バラ色というのが 0% というのは私にも分かるような気がしますけれども、その中で特に2つ、現世での苦悩からの解放、そして新しい世界への出発、これを少し取り上げてみたいと思います。今が苦しいから来世に平安と幸福を願う、これは実は私たちが読んでいる聖書ができる前からあった考え方であります。奴隷、特に奴隷の状態にあった人々が今の苦しみを何とか、こう解決したいと思うときに、今の現状ではどうしようもないというときに次の世界、まあ、来世とかですね、次の世界に平安や希望、幸福があるのではないか、まあ、そのように、祈り願った。中世のヨーロッパでは、ペストという、まあ、死の病が、広がった時に、教会をはじめ、そのヨーロッパの、様々な文化が死というものを、まあ、中心に置かざるを得ない、死ということを、考えざるを得ないような状況にあった。そしてその時に人々は今目の前にある現状があまりにも悲惨である、そこから次の世界には何らかの希望があるのではないか、そんな中で文学や様々な儀式が、新しいものが生まれてきたのがこの死ということ、その、苦しみからの解放というところから生まれてきました。もう一つ、 書かれているのは、新しい世界への出発という言葉です。これは今紹介した今の苦しみからの解放とは、随分違う、ニュアンスです。それは今が苦しい、苦しくない、そういったことに関わらず、死によって新しい世界が私たちに備えられている。苦しいから、死んで楽になるとかそういうものではなくて、今の苦しみもしくは楽しみ、そういったものに関わらず、死というものは新しい地平、私たちに新しい世界を、備えてくれるんだという。 5% ですけれども、しかし私はこの、回答にとても、希望を抱くのであります。皆さんはどうでしょうか。自分が死ということを聞かれたとき、問われたときに、どういったことを思い浮かべ、また自らの死を覚悟したときに、どのような最後を迎えようとするのか。聖書はこの世論調査とは違う結果、一番近いのは多分新たな世界への出発ということが多分一番近いと思いますけれども、聖書は少なくとも家族や知人との永遠の別れ、この世から消滅する、死に至る痛みや苦しみ、そういったものとは全く違う視点でこの死というもの、特に今日の聖書は違った視点で描いています。ルカによる福音書の2章25節からをご一緒に見ていきたいと思います。この聖書は、生まれて間もないイエスが、割礼を受けた後、その清め、8日目に割礼を受けますから、その後清めの期間があって、神様にその身を捧げる。当時のユダヤでは、長男、神様によって捧げられた、最初に生まれた、特に男の子は神様に、捧げる。いただいたものを神様にお戻しするという、そのような考え方が、ありました。ですから、イエスは神殿で、自らの、身を捧げる。その儀式を行っていた。25節には、シメオンという人が、出てきます。信仰が正しい人で信仰が厚いという人。そして、聖霊がとどまっていたと書かれています。このシメオンという名前は、ギリシャ語になると、シモンというふうになっていきます。ペトロが、そのもう一つの名、シモンペトロ、同じ、名前であります。ヘブライ語の元は、聞くという言葉、シェマーという言葉がありますけれども、シメオンというのは、聞くということ、正しい経験である、神の言葉をしっかりと聞くという、そういう意味合いの名前で、あります。ですから神の言葉を聞く者、その正しい信仰厚いシメオンというものがイエスの来るのを待っていた。そして26節には、メシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。救い主であるメシアに会うまでは決して死なないという、そういう約束を神様から受けていた。ここには、聖書が、シメオンという人が本当に神様の、聖霊から、強い、力、神様と強い結びつきがあるということ、そしてその神様の約束は、絶対であるということを表現していると思います。28節。イエスがその神殿で身を捧げられる。今私たちの教会では幼児祝福というものがあって、子供たちをこう抱きかかえて祈りを捧げるというものがありますけれども、同じようにシメオンは幼いイエスをこう両腕にこう抱えた。そして神様を賛美して祈ったのが29節からの言葉です。特に冒頭の言葉、主よ、今こそあなたは、お言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。 自らの死を目前にしているシメオン、神の約束があってメシアに会うまでは死なない、その約束を本当に信じていた彼が両手に幼子を抱えて、そして神を賛美して、今こそあなたのお約束通り、今私はメシアに出会いました、ですからそのお言葉通りメシアにあった私をこの世から安らかに去らせてくださいますと。死を目前にした人の言葉とは、まあ、思えないぐらい安らかなこのシメオンの言葉。さらに彼はその先にその理由と、それから自らの信仰を告白する、自らが何を信じているか、そのことをこの場で告白しています。30節、私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。シメオンはその、まあ、幼子を両手に抱え、そしてその幼子の中に神の救いが現れている、両手にすっぽりと収まる小さな存在です。まだ生まれて2週間3週間ほどの小さな幼子を腕に抱いて、この目でその子をこう見つめて、そしてその先にある神様を見つめて、この両目であなたの救いを私ははっきりと見た、この救いはすべての人々のため、救いから漏れたとされた異邦人をも照らす救いの光、救いから漏れた人も含めてすべての民を神が救う、そのことを表している光である。イエスがこの後異邦人も含めて全人類の救い主となるという、その信仰を彼はこの目の前の幼子、たった1ヶ月にも満たない幼子をこう腕に抱いて、シメオンは告白しているのであります。その言葉を聞いた母のマリア、まあ、驚いた、父と母が驚いたと書かれて、そしてその驚いているヨセフとマリアにシメオンは彼らも祝福して、そしてマリアに対して一つ厳しい言葉をかけています。34節の後半のところに、イスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれますと。シメオンは、まあ、驚いている、その自分の幼子、神様に捧げる幼子が万民の救いのため異邦人を照らすような、そのような存在であるということ、そのことに驚いていた。そのシメオンの言葉はさらに、まあ、ショッキングでありました。それはイスラエルの人々を、まあ、立ち上がらせる、そして反対を受ける印、剣で心を刺し貫かれる。ここには、まあ、遠回しではありますけれども、イエス自身がこの生涯の中で大きな大きな苦しみに遭う、その苦しみに立ち会うあなたは、まあ、あたかも剣で心をこう刺し貫かれるような苦しみをあなたはこれから味わうであろうと。万民の救いのために現れたこの救い主が、しかし大きな大きな苦しみを受ける、 そしてそれを目の当たりにするあなたも苦しみを体験します。シメオンはメシアに出会った喜びと同時にその後の苦しみをここで述べ、そして聖書の舞台からは姿を消します。彼自身が残したこの言葉、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます、私はこの目であなたの救いを見たからです。しかしここには 100% の安心というよりはその後のイエスの苦難、またそれを見守るマリアたちの苦難も予告して、しかしその苦しみも含めて神の技である、神がすべてを収めてくださる、そんなことが今日の聖書には書かれています。安らかな最後、ある方とお話をしていて、全然キリスト教徒ではありませんけれども、ご自分の恩師の98か100歳を目前にした恩師の方の葬儀に出たという、その方ももう80を過ぎていらっしゃいますけれども、キリスト教の葬儀に出てですね、とても良かったと、あんた牧師さんでしょということで話しかけられて、そして、とても良かったということをおっしゃっていました。で、何が良かったんですかと聞くと、賛美歌が良かった、歌が良かったと、それから言葉がよく分かったと。まあ、仏式の葬儀の多くは、言葉が分からないという、そういうことだそうです。ですから、賛美歌と、言葉が分かるのが良かったということを、おっしゃられて、とても、嬉しく思いました。そんな話があった後に、本屋さんで、いろんな本を見ている中で、音楽と、死について、そのキリスト教、特にキリスト教の音楽と死について書かれている本を見つけました。私たちは自分の死、人間がですね、存在する時間、空間の限界を死によって感じるわけです。でも、それを超越するために宗教が現れ、そしてその宗教の中でも、特にこの死を超えるためにいろんな工夫がなされてきた。日本でも、阿弥陀如来像の、その絵をよく見るとですね、こう琵琶があってですね、その琵琶によって、この現世、今の世界と、それから、上の方に来世が書かれていると、その、今の世から来世にこう送る時の歌というか、そういう、音楽がこの世から、あの世の移行の時に、そういう役割を、なすという。分厚い本でしたので全部読めなかったので、もう本当の触りしか紹介できませんけれども、しかし、その本の中には、教会が、その歴史の中で、特に国教になる頃、6世紀、それから宗教改革の前後のあたり、教会が、死というものを、自分たちのものにしようとした。その、人間の限界を超えている死をですね、支配している教会が、現世、この世も、支配する。そういったところから、死の後の、世界についての、神学、いろんな考え方が生まれてきた。先週紹介した煉獄という思想も、そういった中から生まれてきたものであるとされています。その中で、音楽もまた、その死から、その、次の世界に移るとき、音楽は目に見えません。ですから、見えない世界でも、しかし私たちが認識できるもの、そういうところで音楽の役割が、年を経るにつけて大きなものとなっていきました。宗教改革の、同じたルターが、たくさんの賛美歌を作ったことも有名であります。私自身も、葬儀が、先ほども名簿を読ませていただきましたけれども、 実はご遺族の方が帰った後、私が、ほぼ毎回に近い形で、していることが、あります。ちょうどほとんど前夜式が終わった後、ここにご遺体が残って、何人かの方は、ご遺族の方が、一緒にですね、この礼拝堂に泊まったり、後ろの、和室に泊まったりする。その時は、しませんけれども、そうでなくて、私と、ご遺体、それから、もうみんなが帰った後に、上の部屋で、レクイエムという音楽を、かけます。フォーレという人の、作曲したレクイエム。だいたい、45分ぐらいの音楽でしょうか。そして、それを、前夜式が終わった後、次の日のことを考え、また、その人の人生がどういうものであったのかなということを、ゆっくりと考える。それまでは、バタバタしてですね、救急車で、運ばれた、病院に行ったとか、それから、葬儀の段取りをどうするとかですね、前夜式どんな話するとか、いろんなことが、こう、もう、頭の中がいっぱいの状態ですけれども、前夜式が終わって、次の葬儀までの間に本当に安らかな時間が、あるわけです。そこで、フォーレンのレクイエムを聴いて、そして、普段より少し大きめの音で、聴いて、その思いを、馳せるわけです。フォーレンのレクイエムは、途中にかなり不協和音が、たくさん、出てきますけれども、最後の最後に、心がこう安らぐ、素敵な、音で、終わって、そこには人生の歩みの、様々な、難しさ、辛さ。同時に、その最後の最後に神様はすべての人に平安を備えてくださる。その死の様がどのような様であったとしても、神はその生涯の終わりに平安を与えてくれる。そんなことを私に、語りかけてくれるような音楽であります。葬儀をする中で、賛美歌を、歌います。賛美歌にも大きな力があります。私が、この講談から伝えることが、伝えきれない思い、その時には言葉にできない思い、涙、悲しみ、そういったものが、賛美歌を歌うことで、言葉を超えた思い、神様が一人一人のその生涯を大切にしているということ。そして、生きている時も死ぬ時も神は共にいてくださる。そのようなことを賛美歌は言葉以上に、たくさんの人が涙を流し、たくさんの人がその中で希望を歌う中で、ご遺族の方をはじめ集まる一人一人にメッセージを投げかけていきます。ですから、音楽、教会には音楽があり、そしてそこに私たちは聖書の言葉と、そしてその言葉から生まれた音楽によって、私たちの生涯、そしてその先にある、私たちにわからないその世界。しかしそこには必ず、神様の御手があるということ。シメオンがその子供を幼子を両手で抱えて語った。その言葉。今こそお言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいます。去らせてくださいではなくて、平安のままにこのままあなたの身元に迎えてくださいますという確信であります。イエスは一言もこの聖書で語ってはいません。イエスはただ、そこにいた。もしかするとイエスの泣き声や寝息がしたのかもしれません。しかしイエスはそこにただいた。シメオンは、しかしその中に神が共にいるということ。民を救う神の子が約束の通り使わされた。神様には間違いがない。 そのことを彼は力強く歌っているのです。私たちもまた幼いイエスの存在、またイエスが使わせてくださった私たち一人一人の出会いの場に神がいましたも、私たちの生だけではなくて死の中にすら主が共にいましたも、私たちがそのことをもし実感して日々を送ることができれば、今がたとえ苦しくても、そしてそれを来世に託す、そういうことではなく、今の苦しみの中にも神がいましたも、そしてこれからも主は変わらずにいてくださる。主の大きな御腕で私たちをしっかりと抱きかかえ、祝福の言葉を持って受け止めてくださる。その主の存在、それが今も、そしてこれからも必ずあることを確信して、私たちもまた、シメオのように、主の救いを見た私たちが、このしもべを安らかに去らせてくださいます。このような生き方をなすことを祈り願っています。お祈りします。神様、今日は永眠者の記念、私たちよりも先にあなたの身元に旅立って行かれた方々を思い起こすこの祈りの時を持っています。神様、どうかあなたが私たちの生涯すべてをお守りくださったように、その後に生涯があるとすればあなたがすべてを守り導いてください。あなたの使わされた御子イエス・キリストが、その生まれて間もない時から人々の救いとなったように、今を生きる私たち、そして私たちよりも先に召された私たちの先輩方も含めて、あなたの御手のうちに置いてください。私たちが死の不安や恐怖に駆られる時、どうかあなたが慰めを備えてください。あなたが必ずすべてを良き道に導いてくださる。そのことを信じて、すべてをあなたにお委ねし、平安のうちにあなたの身元に旅立っていくことができますように導いてください。まだ愛する人を送った悲しみのうちにあるお一人お一人の面倒か、あなたが癒しと慰めを備えてください。涙をあなたが共にし、そしてその涙が必ず復活の命への希望に変えられますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
どうぞお座りください。
生産式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた生産に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって弱がない私たちを招いて、勲のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今は御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。神様、御子イエスキリストの苦難、死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に称えられておりますおいなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもって、このパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンとブドウ、このパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。少し、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに至るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたしますが、真ん中少し薄くなっているのがブドウジュースでありますので、よろしくお願いします。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、 感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを牧山元明さんに捧げていただきます。
ただいまは聖餐の儀式に預かり感謝いたします。エマヨの道で復活のイエスが弟子たちと共に歩まれました。今現在もイエスは私たちと共に歩んでいるものと信じます。しかし、あまりに自己中心的に生きているものとして、何らの応答もできませんが、それでもイエスはいつも見ていてくれると信じ感謝いたします。この願い、感謝、イエスキリストの御名を通して御前にお重ねします。アーメン。
アーメン。それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。これで聖餐式を終わります。
お座りのままで賛美歌547番を歌いましょう。
今日、いらっしゃっておりますご遺族の方を、紹介したいと思います。代表の方だけお名前、この名簿の、上の方から代表の方だけお名前呼ばせていただきますので、ご一緒に、立って皆さんに、お顔を見せていただければと思いますのでお願いします。一番上から、三好常雄さん、ね、はい、それから、向山雄三郎さん、から、佐藤、小原さん、あ、佐藤さん、あ、ごめんなさい。それから、糸原、博道さん、それから、岡原和子さん、岡島、信子さん、それから、岩井真子さん、それから、今井健介さん、竹村春夫さん、それから、足田和子さん、後ろと2階にいらっしゃいます。それから、右上に、参りますけれども、牧山元明さん、はい、松崎誠二さん、後ろ、それから、斉藤博さんですかね、斉藤さん、はい、それから、利山志郎さん、後ろに、それから、和田博さん、和田京子さん、ね、はい、それから、鍋島幸男さんは今、ちょっと出られました、はい、それから、あ、これまでですかね、はい、以上です。またこの、名簿にありますけれども、ご遺族の方を覚えて、ですね、祈りに覚えていただければと思います。今日はお越しいただいてありがとうございました。
州法に基づきまして報告をさせていただきます。州法内側、右より、本日の集会はこの後聖歌隊練習地下室、昼食が、会堂で行われますが、墓前礼拝に出られる方々を中心におにぎりと豚汁がございます。墓前礼拝は午後2時より大阪生駒霊園教会墓地にて、送迎が必要な方は教会に、午後1時に出発の車に分乗していただければと思います。今週の集会ですが、聖書講座10日水曜日午前10時半より、晩祷会同じく10日午後7時半より、時間がですね、7時半となっておりますので、ご参加くださる方は、お間違いないようにお願いいたします。ひまわりグループ11日木曜日午前9時より、入門講座2、13日土曜日午前10時半より、スプリングキャンプの実行委員会が同日午後1時より東京会で持たれます。街道清掃は12日金曜日、お当番の方々それぞれよろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定ですが、11日木曜日午後が面会日となっております。次週主日11月14日の予告ですけれども、神によって生きると題しまして、遠藤牧師による説教の取り次ぎがなされます。 聖書の箇所はルカ20章27節より40節です。礼拝後はコーヒーアワー、聖歌隊練習、定例役員会がそれぞれ持たれます。また、今月より月1回、持たれます幽霊拝が取り行われます。午後7時より疲れた者は私のもとへ来なさいと題して遠藤牧師の説教です。皆さん、それぞれ覚えてご参加ください。集会行事の予定ですけれども、教区清算に関する件、発題と懇談の時が15日月曜日、ピーターパンのお昼ご飯19日金曜日午前11時半より松ぼっくりのツリー作りをいたします。一番下ですけれども、奈良県伝道会青年の集いが後ろのページに行きまして、21日日曜日午後5時より、持たれます。奈良県伝道会婦人部秋の研修会が23日祝日午前10時半よりとなっております。参加をご希望される方は次週日曜日までに婦人会委員までということになっておりますので、よろしくお願いいたします。右に行きまして、報告のところですけれども、聖火キズ家庭集会の報告が、特集慰めの共同体についてとありますけれども、冒険としての性というところを学びました。お詫びして訂正いたします。またお知らせご案内のところ、パキスタン洪水被災者救援、募金のお礼とです。皆様のご協力により1万7000トンで86円を教団社会委員会を通して、募金献金いたしました。感謝いたします。それではグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方々とご挨拶、お名前の交換をしてください。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。